日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美編集部長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。田中です。
田中さん、ゴールデンウィークどう過ごされました？もしかして今年も東京ドームとか？
あ、ゴールデンウィークのね、ちょっと前に行ってきましたよ、はい、東京ドームは。
ジャイアンツ応援に。
行きましたよ。お弁当も食べました。お弁当はね、はい、あの選手の名前のお弁当がいろいろあるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
誰の食べたんですか？
阿部慎之助選手のやつ。
あ、キャッチャーの人。
これがね、そうそうそう。
すいません、キャッチャーの人。
キャッチャーの人ですよ。
ごめんなさい。
よくわかってますね。阿部慎之助選手のお弁当のタイトル、何でしょう？これがね、またベタなんですよ。
全然わかんないです。
阿弁当。
親父ギャグなんですね。
美味しかったですよ。勝ちましたし。
あ、よかったよかった。
曽根さんは？
はい、あ、私も、まあのんびり過ごしてきましたけれどもね。
そうですか。
はい。
いいですね。
はい、皆さんものんびりリフレッシュできましたでしょうか？
まだ連休ボケです。
今回は特別企画お届けしていきますよ。久しぶりにゲストの方が来てくださるようです。それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあ、ベリタス川柳 3D 参りましょう。5月のお題は兜、新緑、さつき晴れですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか？じゃん、夢買い人さん、ツイッターでご応募いただきました。さつき晴れ、セルイン名を吹き飛ばせ。さつき晴れ、セルイン名を吹き飛ばせ。はい、夢買い人さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですよね、どうしてもこう去年の急落のイメージもありますし、
うん、
もう本当飛ばして株価上がってほしいですね。
頑張れ頑張れ。
はい、
ね、あの業績もね、企業業績も結構決算発表でも出てきましたからね。
そうですね、
まあ、なやかやって保守的で最終的には上振れすると思うんですよ、
う
ん、
そうであってほしい、
ね、ですから、はい、頑張れ、まさに吹き飛ばせ、セルイン名吹き飛ばせ。
さて、このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。5月のお題は兜、新緑、さつき晴れの3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選んで翌月の最初の日経ベリタスに掲載します。ふるってご参加くださいね。
あなたのご投稿お待ちしています。私にも相続税？
どうする対策？
ということで、今回のベリソネは特別企画でお届けします。テーマは、私にも相続税？どうする対策なんですが、専門家の方をスタジオにお招きしてしっかり勉強したいと思います。お話しいただく特別講師は三菱 UFJ 信託銀行の執行役員でトラストファイナンシャルプランナーの灰谷健二さんです。灰谷さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私、あの三菱 UFJ 信託銀行でトラストファイナンシャルプランナーというのをやっておりまして、
はい、
まあ、あの講演会でお話をしたりとか、あと本を書いたりとか、あとあの支店の者と一緒にお客様の相談を受けると、 こんなような仕事をしております。
そうですよね。灰谷さんは相続や贈与対策のプロでいらっしゃいまして、はい、まあ、セミナーもいろんなところで開かれてますから、はい、灰谷さんをご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、日本経済新聞出版社から共著で38歳からの相続という本も出していらっしゃいますよね。
そうですね、はいはい、
これはなぜ38歳から？
え、実はですね、まあ、相続っていうとどうしてもお年寄りしか関係ないよと思われる方が多いんですけど、はい、実はそうじゃなくて相続を受ける世代、はい、まあ、大体38歳40代前後ぐらいから相続を受けることが多くなるんで、まあ、そんなようなタイトルにしましたところ、結構ベストセラーになりまして、
この本はねすごく私も読みましたけれども、はい、ノウハウも詰まってるんですけれどもね、そのストーリーとしても結構泣かせるんですよね、灰谷さん。
実はですね、これはぜひテレビドラマ化にしていただきたいなと思ってるんですけど。壮大な
テレビ東京でじゃあ、
はい、ぜひぜひお願いします。
いや、あのね、それで今日ね、灰谷さんをお呼びしたのには、はい、まあ、訳がございましてね、相続とか贈与に関する税制というのが、まあ、これまでも何度かねこの番組でも取り上げてきましたけれども、はい、まあ、来年から、まあ、大きく変わるんですね、
はい、
で相続なんて関係ないやってね思ってらっしゃるリスナーの方も割と多いと思うんですけれども、ところがね、このルールが変わるとね、え、私にも、ね、あるいはお子さんにもっていうようなね、そういうことがね十分にあり得るルールになってくるんですね。ということなので、今日灰谷さんをねお呼びしてね、ぜひそのあたり詳しくご解説いただきたい。で、またこのルールが変わることに伴っていろんなビジネスが今金融界で盛んになってるんですね。
で、
それに伴っていろんなお金の流れっていうのがね、そのビジネスを通じてぐるぐるっとこう動き出しているので、その世の中のお金の流れをねこう知るという点でも、この相続税あるいは贈与税の話のところですね、しっかり理解しておくと世の中の経済のことが見えていいなと、そういうふうに思うんですね。
今まさに押さえておかないといけないテーマであるわけです ね、
そうなんですね。
そしてこのルールの改正があるということなんですが、はい、具体的にはどういうことなのか、はい、まず教えてもらえますか。
そうですね、あの今回のですね、まあ、相続税の改正、平成27年の1月からほとんどのものが改正されるんですけど、はい、まあ、一言で言うと相続税は増税、そして贈与税は若干減税と、まあ、こういうような改正なんですよ、
はい、
で具体的に言いますと、まず第一に相続税の方ですけど、これがあの実は基礎控除というですね、いわゆる非課税枠があるんですけど、これから大幅に少なくなるんですよ。で具体的に言うとですね、はい、今までだと5000万円プラス1000万円かける法定相続人の数までは財産を持ってても非課税だったんですよ、
はい、
それが今度の改正で3000万円プラス600万円かける法定相続人の数まで大きく少なくなっちゃうんですよ、でもうちょっと具体的に言うとですね、はい、じゃあ例えば4人家族だったとしましょう。お父さんがいてお母さんがいてお子さん2人と、そうした時にお父さんが亡くなられると法定相続人はお母さんとお子さん2人3人ですよね、
はい、
そうすると今までだった5000万円プラス1000万円かける3、8000万円までは財産を持ってても相続税1円もかからなかったんですよ。それが平成27年の1月からは3000万円プラス600万円かける3、4800万円を超えたら税金相続税がかかるようになりますよと。
なるほど、
いうことなんです。
あ、じゃあ相続税はその、はい、今までかからなかった人もかかるようになってくる、はい、
まあ、
負担が増えるよという話なわけですね。
おっしゃるとおりですね。ですから例えば財産5000万円ぐらい持ってる方は今までは相続税がかからなかったのに、平成27年からはかかるようになるというのが一番大きな改正、
はい、
まあ、それからあとはあの相続税については最高税率 50% だったのが 55% に引き上げられると、まあ、こういった増税の措置があります、
はい、
で片やですね、逆に贈与税の方は若干減税になってるんですよ。
そうですね、先ほどの話で、は
い、なんで、まあ、通常のいわゆる贈与についてもですね、税率が低くなったりとか、まあ、最高税率は若干50から55に上がりますけど、まあ、通常の贈与であれば税率が少なくなったりしてるんで、贈与税は若干減税されてるのと、そして一番大きな減税措置は何かっていうと、これは最近あの非常に今あの皆さんからご好評いただいてるんですけど、教育資金の一括贈与に関して1500万円までは信託銀行などに預けると贈与税が非課税になるという措置が新しくできたんです、
はい、
なんで、まあ、こういった措置を含めて贈与税が減税になってるというようなことです、
はい、
まあ、いずれにしてもね、その5000万円持ってると相続税がかかってくるっていう、はい、今ねお話ですよね。で結構そのまあ首都圏、近畿圏、あるいはその中部圏、まあ、あと地方の中核都市あたりに土地を持っていたり、その不動産を持っていたりするとですね、割合とこれぐらいの金額というのは比較的すぐ行ってしまう可能性というのは高いですよね。
そうなんですよね。だから5000万って言ったらすごい大きい金額に思いますけど、実はこれ相続税っていうのは預金だけじゃなくて自宅を含めた不動産にもかかりますから、 それも全部合わせた5000万円ですから、
はい、
しかしそうなるとですね、かからなかった人がかかるようになる、
はい、
あるいはもともと相続税がかかっていた方も税金が増えるということになると、やはりその相続の対策というのが大事になってきますよね、は
い、そうなんですね。だからまあ対策っていうのもいろいろとやり方があるんですけど、
はい、
まあ、大きく分けて4つやり方があると思ってます。まず1つが贈与の活用、それから2つ目が保険の活用、そして3つ目が不動産の活用、
はい、
そして4つ目が遺言の活用と、まあ、大きくこの4つのやり方があると思ってます、
はい、ではまず1つ目から詳しく伺いたいんですけれども、はい、その1つ目のポイント対策ですね、贈与の活用ということですね、
はいはい、そうですね、まあ、まずこの贈与の活用というのは一般的によく行われているのがですね、まあ、贈与税はですね、実は毎年110万円まで非課税という制度があるんですよ。ですからまあこの制度を利用して、まあ、なるべく多くの人に長期間にわたって贈与することによって、まあ、財産を少なくすると、
はい、
いうことによって結果的に、まあ、贈与税もかからないし相続財産も少なくなって相続税も少なくなると、うん、まあ、いうようなことがよく行われています、
はい、
でただそれだけじゃなくてですね、実は贈与税にはいろいろな特例があるんですね、
はい、
で例えばですけど住宅取得資金の特例というのがあります。でこれは一定の住宅取得資金、まあ、マイホームですね、マイホームを買う資金について親とか祖父母からですね贈与を受けた場合、一定の住宅資金であれば、
はい、
今年平成26年は500万円、
はい、
一定の省エネ住宅等であれば1000万円までは贈与税がかからないと言った特例なんです、
はい、
なんでこういった特例を活用することによって、例えばお子さんとかお孫さんがマイホームを買うんだというような時にはこういった贈与をすればお子さんもお孫さんも喜ぶし相続税も少なくなると、はい、一石二鳥と。
波平さんが、うん、つまりカツオが独立する、
はい、
タラちゃんが独立するっていう時に、はい、住宅資金を、はい、その枠内で贈与をすると、はい、それはそういう意味ではタダで贈与ができる、
そうです、
税金を払わない、
超えてもその分については税金がかからない、超えた分だけ税金を払えばいい
ということですよね。
そういう対策があるんですね、
はい、でそういうのが一つ、それからですねお子さんだけじゃなくてですね、まあ、奥さんとかですね、まあ、配偶者ですねに対してもそのマイホームとか、
はい、
マイホームを買うための資金を贈与しても非課税になるという特例があるんですよ、
はい、
でこの特例はなんと2000万円ですから、
大きいです
ね、だから奥さんですから、
そうですね、ただこれ結婚後20年以上とかですね、いろいろと、まあ、条件があるんですけど、
はい、
そうやってね20年間仲良くやってたらダイヤモンドを送るんじゃなくてマイホームを送りましょうというようなですね、
はい、
活用の仕方もあるんじゃないかなと。これで奥さんも喜ぶし、税金も少なくなるかもしれないというような、
また一石二鳥ですね。
そうなんです、一石二鳥の特例、おった特例も今まであります、
はい、
でさらに今回先ほど言った教育資金ですね、
はいはい、
一定の教育資金について1500万円まで、まあ、これも親だけじゃなくておじいちゃんおばあちゃん、
そうですよね、お孫さんに渡すということ
ですね、まあ、最近やっぱり親よりはですね、どっちかというと経済的に余裕があるおじいちゃんおばあちゃんから可愛い孫にというようなのものすごく増えてて、
はい、
でこれもですね、いわゆるあの学校へのお金だけじゃなくて塾とかそういった費用についてはそのうちの500万円まで非課税になりますので、
はい、
まあ、そういったのに使うと、で、まあ、あのお子さんお孫さんも喜ぶし税金も少なくなるかもしれない、これも一石二鳥というようなことですね。
あの教育の中には、はい、その習い事なども含まれているわけですよね。
先ほど言ったあの塾とかですね、そういったいわゆる学校だけじゃなくて、まあ、ただそれは1500万のうちの500万円までなんですけどね、
これね曽根さん実はね今週号の日経ベリタスなんですけれども、はい、金融面でねこの記事をまさに取り上げておりましてね、
はい、
その孫への教育贈与1年間で4500億円も 集まってるっていうんですね。
すごいですね。
これやっぱりあの灰谷さんあれですよね、その教育資金っていうところがこうやっぱ魅力ですよね、その送る側にとってみるとですね。
そうなんですよね。
遊ぶ金に使われちゃかなわないけれども、勉強してくれるんならっていうおじいちゃんおばあちゃんの思いっていうのがすごくうまい具合にこうマッチして、たくさんのこの理由があるという、そういうまあ記事なんですね。
そうなんですね。ですから我々の教育資金贈与信託ということでそれの商品は使ってますけど、やっぱりですねこれ単にあげるだけだと無駄遣いしちゃうかもしれないと。
コンパとかね、
そうね、もうあのいろいろね、あのギャンブルに使ったりとか。ただこれの場合はですね、教育資金以外に使うと贈与税がかかっちゃうんですよ。なんで無駄遣いできないというのが非常に大きい、
そうですね、おじいちゃんおばあちゃんにしてみると安心です。
はい、でもう一つはやっぱりね、孫、子供よりやっぱり可愛い孫にあげられるとこれがねものすごくヒットした理由ですね。
これね、日経ベリタス賞っていうのがね、
はい、
あの毎年、まあ、優秀なサービス、金融サービスをね表彰する制度があるんですけれども、これ2013年、実はその三菱 UFJ 信託銀行と三井住友信託銀行、この教育資金贈与信託というのがですね選ばれているんですね。
あ、そうだったんですね。
でそして1年間で先ほど申し上げたように、まあ、4500億円というね非常に大きなお金がその信託業界全体でやっぱり集まってきているということで、まあ、非常にニーズがやっぱり高いということなんですね。
我々の商品名、それ孫喜ぶ、孫も喜ぶしおじいちゃんも喜ぶ、
なんかそういう歌ありましたけどね
みんな喜ぶと。
でも分かりやすいですね、商品名としては。
信託銀行も喜んでる、
灰谷さんも喜ぶというような世界ですね。
ではその他ではどういった対策が考えられるんですか。はいはい、
そうですね、まず2番目のですね、はい、生命保険、保険の活用というのをお話しさせていただきます。
はい、
で実はですね、保険っていうのは一定の生命保険の死亡保険金は相続税の非課税枠というのがあるんですよ。
はい、
でそれはいくらとかというと500万円かける法定相続人の数まで非課税になるんですよ。ですから例えば先ほどの4人家族だったら法定相続人3人ですよね。
はい、
と500万円かける3、1500万円までは一定の死亡保険金について受け取っても相続税は1円もかからないという特例があるんですよ。なんでこの特例を活用することによって保険に預けて、で保険金でもらうことによって税金が少なくなるといったこともあるんでですね、まあ、こういった保険を活用するというのも非常に有効なやり方です。ただそういうとですね、はい、保険っていうとなんかまあ私もう年だから入れないよという方も結構いらっしゃるんですけど、実は若い頃って保険の保証枠っていっぱいあるんですけど、年を取られると保険の保証枠がものすごく少なくなってて、
で
この非課税枠余ってるという方も結構いらっしゃるんですけど、実はあの最近一時払いの保険なんかでですね、80歳ぐらいまで入れる保険なんかも信託銀行なんかでも扱ってますから、まあ、こういった保険は入るっていうのはまあできることもあります。
はい、
で、まあ、そういったのはある程度気軽にできる対策ですね、贈与とか保険とか。でもうちょっと、もっと財産持ってるよと、もうちょっと、ね、大きな金額で、はい、あのできないかというような方はこの3番目の不動産の活用というやり方があります。でそれはどういうやり方かっていうと、この預貯金の評価っていうのは1000万円預けてたら原則的には評価は1000万円なんですよね。でただ不動産っていうのは1000万円で買った不動産、もしくは1000万円で建てた不動産っていうのは相続税の評価は1000万円じゃないんですよ。まあ、800万円だったりとか5、600万円だったりで、大幅に不動産の評価っていうのは実は低くなるんですね、はい、安いんですね。
はい、
だこういったのを利用することによって預貯金でもしくは借金して不動産を買う、もしくは土地をいっぱい持ってるぞという人であればそこに建物を建てるというようなことをするとですね、まあ、不動産というのは金額がでっかいとか、1000万というより数千万何億円とするような不動産いっぱいありますから、そういった財産をたくさん持ってる方であればこういった不動産を買ったりとか建てたりすることによって相続税が大幅に少なくなったりとか、もしくはそこから収益がたくさん得られたりというようなことができます。
よくあの今最近新聞のね広告にも出てますけれども、はい、相続税対策に賃貸アパート経営を始めませんかっていうようなね、
はい、
よくそういう広告もあの見かけるんですけれども、賃貸アパートにするとあのさらにその評価が下がるんですよね。あのつまり自由に売買できなくなるわけですから、その借地権とか借家権がついてくるわけでね、まあ、そういう形でその相続税の評価額を押し下げる、小さくするという形で不動産の活用っていうのが今ね、灰谷さんおっしゃったような あるわけですよね。
ですから自宅しか持ってないという方であっても、その土地が広ければそういった賃貸併用住宅にするというようなやり方なんかもあります。
そうですか。じゃあ財産の規模によってその対策の方法というのも変わってきそうな気もします
ね。そうですね、いろんなやり方がありますので、
そうなんですね、はい。まあ、それにしましても相続と言いますと、この相続の話をきっかけにですね、揉めてしまって仲が悪くなってしまうという話よく聞きますよね。まあ、一族が争うというイメージ、争う族、ね、そうそうそう、
と書いて相続と読ませるっていうね、ことも結構あるんですよ ね、
はい、ね、こちらの対策なんとかしとかないといけないですよね、
は
い、
そうなんですね。ですからよくですね、うちは相続税かからないから関係ないよと、はい、いう方も結構いらっしゃるんですけど、まあ、今回の増税でかかるようになるかもしれませんし、実はそれだけじゃなくて相続において一番重要なのは何かっていうと税金じゃないんですよね。一番重要なのはやっぱりみんなが仲良く円満に財産を分けることができる、これが一番重要で、いくら税金少なくしてもですね、相続争いが起きちゃったとか、もしくはもう家族で一言も口を聞かなくなっちゃったなんて言ったら意味がないじゃないですか、は
い、悲しい話です。
ですからやっぱりそうならないようなための対策、
はい、
まあ、これが一番重要で、その一番まあ有効な対策は何かっていうと、先ほど言った遺言の活用ということですね。
はい、はい、この遺言ですけれども、はい、まあ、具体的にどういうふうに書いておけばいいものなんですか。はい、
そうですね、ですから まずですね、やっぱり相続、うちは家族仲いいから遺言なんか必要ないよと皆さんおっしゃるんですけど、まあ、そうは言っても先ほど言った例えば自宅一軒を持ってますと、これを兄弟でどうやって分けるんでしょうかと、とかもしくは長男にいっぱい贈与してたけど次男にはしていませんとか、もしくは長女は介護してくれたけど次男はしてませんとかですね、まあ、いろんな問題があるんですよね、はい、なんで、まあ、そういった家族家族に合わせた財産の分け方というのをですね、まあ、まずは考えていただいて、まあ、ご自身どれぐらい財産があるのかなと、相続税はかかるのかかかんないのかな、でかかるとしたらどれぐらいかかるのかな、かからなかったとしてもどうやって分けたらいいのかなというのをこう専門家と相談しながら、まあ、分け方をきちっと後で揉めないようにしっかりと遺言に書いていただくと、これが非常に重要です。
あの遺言書というのは普通に、はい、あの書いて成立するものなんですか、はい、誰かに頼んだりしなくてもいいものなんですか。
はい、書き方もいろいろあるんですけど、自分で普通に書いて印鑑をしてっていうような遺言もありますし、もう一つは公正証書遺言と言って、はい、公証役場というところに行ってですね、公証人の先生に書いてもらう遺言、まあ、こういったのもあります。まあ、それぞれ長所短所があるんですけど、
はい、
まあ、ただ一般的にはですね、どうしてもですね、自筆証書遺言、自分で書く遺言っていうのは揉め事の種にもなりやすいんですよね。かえって例えば印鑑をしてなかったとかですね、日付間違っちゃったとかですね、まあ、いろんな問題が出てくるので、
そしたら無効になってしまうんですか。
無効になったりとか、もしくは揉めたりトラブルになったりするんで、トラブルを防ぐための遺言がトラブルになっては意味がないんで、
はい、
まあ、なるべくならばそういった公正証書遺言みたいな、やっぱ専門家に相談して遺言を書くということが重要になります。
データがあるんですけどね、はい、その日本公証人連合会によると、その公正証書遺言の作成数というのがですね、去年2013年、その前の年に比べて 9% 増えて、で10年間でですね 1.5 倍に増えてる。つまりやはりそのしっかりした形でその遺言を残そうという方が今非常に増えてきてるんですね。なかなかね難しいんですよね。本当にあのよく今ビデオレターとかね、はい、いうのもこうあると思うんですけども、あのビデオレターっていうのはこれ残念ながらね遺言にならないんですよ。
無効なんですよ。
無効なんですよ。
自筆証書遺言というのは自分で全部自筆で書かなきゃいけない。ですからワープロとかパソコンで書いた遺言、署名だけ自筆でしてもダメだとかですね、いろんな問題が
厳しいんですよね。
なんで
やっぱり専門家にきちっと相談してやるということが重要ですし、でその遺言にはですね、実はもう一つ大きな効用があるんですよ。まあ、遺言を書くことによってですね、しっかりした遺言を書くことによって揉めにくくなるというメリットはもちろんなんですけど、実は相続税が少なくなるかもしれないんですよ。
はい、
なぜかというと、実は相続税にはですね、いろんな特例があるんですよ。
はい、
例えば配偶者の税額軽減の特例といってですね、配偶者、まあ、奥様とか配偶者はですね、相続税はほとんどかからなかったりとか、まあ、かかったとしてもものすごく少なくなるといった特例だったりとか、あと小規模宅地の特例といって、まあ、一定のご自宅の土地ですね、これについては評価が大幅に安くなるとか、 言った相続税、先ほど言ったのは贈与税の特例なんですけど、相続税にも実は特例がいくつもあるんですよ、
はい、
でこういった特例 を使うことによって相続税ってのは安くなるんですけど、実はこういった特例というのは相続税の申告期限、もう相続税の申告期限というのは相続発生後10ヶ月以内なんですけどね、
はい、
10ヶ月以内に円満に遺産分割協議がまとまっていたら使えますけど、揉めて分け方が決まっていなかったら使えないんですよ。
知らなかったです。
なんですよ。そうするとですね、要は揉めるということは特例が使えない、
はい、
特例が使えないということは相続税が高くなっちゃうということです。逆に言うと遺言とかを活用することによって揉めなければそれだけで幸せなこと、いいことなんですけど、それだけにとどまらずにこういった特例が使えることによって相続税が少なくて済むと、結果的には相続税が安くなるといったメリットも実はあるんです。
そうなんですね。円満にそしてスムーズに解決していかないといけないわけなんですよね。
ですから、まあ、なんていうか先ほどの、ね、不動産の場合でもですね、はい、今不動産会社建設会社っていうのがいわゆるその節税のための賃貸アパートをぜひ建てようっていう、まあ、営業をやっているわけなんですけれども、この遺言に関しても非常にまあニーズが高まっているということで、今信託銀行さん括弧ね、いろいろ商品も出しているんですよね。灰谷さんのところもね、はい、力入れてるのもありますよね。
そうですね。ですから我々は例えば遺言でもですね、普通の方はどうやって遺言書いたらいいかわからないという方も多いんで、そういった方には遺言信託といった商品もありますし、あとですね、実はまあうちはいや大して財産ないから相続税もかからないし家族の仲がいいんで別に争いも起きないんで大丈夫だと、子供一人しかいないしというような方でもですね、実は相続で問題が起こることもあるんですよ。でそれはどういうのかっていうと、実は相続が発生した後亡くなった方の預貯金が下ろせないといった問題なんです。
聞いたことありますね。それ
そうなんです。これね大変なんですよ。結構名変ができないんですよね。
名義変更するのに、まあ、でき要はできないというよりはですね、時間がかかるんですよね。いろんな書類を集めて、いろんな人の印鑑が必要になるんで、すぐに引き出すことができない。奥さんだからって言って奥さんがすぐに引き出せるかってそうじゃなくて、みんなの印鑑が必要になるんですごく時間がかかる。そうなると例えば葬儀費用とか、
はい、
当面の生活費とか、足りなくなったりとか困っちゃったりするじゃないですか。そういったことで税金がかからなくても争いが起きたくても相続が起こると困ったという方がものすごく多いんで、まあ、そういった方のためにですね、我々実はずっと安心信託というような新しい商品を作って、これはどういう商品かっていうと、
はい、
例えば奥さんとか長男を事前に受取人として指定しておくんですよ。そうしておけば旦那さんっていうか本人が亡くなった後奥さんとか指定された長男の方は自分の印鑑だけで引き出すことができると、他の人の印鑑なしですぐに即日引き出すことができるっていうことで、これもものすごく人気が高まってます。
まあ、
こういったねそのルールが変更されることによって、いろいろこう金融界でビジネスが起きてるんですよね。ですからそういうビジネスで一番うまいことをやってるところっていうのは当然今度はね株価とかね、そういう形でまた跳ね返ってきますから、そのお金の流れをね知るという意味でもここ非常にねポイントになってくるところなんですよね。
いやでもお話聞いてて知らないこともたくさんあったんですけれども、この相続ということは、まあ、これからはもう決して他人事じゃなくて我が事だという意識しっかり持たないといけないですよね。
本当にそうだと思います、
はい、でもこういうことをこう自分のこととして相談するにはどういった方に相談したらいいんですか？
そうですね、まあ、やはり専門家、例えば税金であれば税理士の先生とか、法律であれば弁護士の先生とか、まあ、それぞれの分野で専門家の方がいらっしゃいますので、まあ、そういった方に相談するのがいいと思うんですけど、まあ、ただそうは言っても、
はい、
税理士の先生とか弁護士の先生に知り合いないよとか、
いや、
そうですね、ね、いう方も多分多いと思うんで、
はい、
まあ、そんな場合は例えば信託銀行なんかでもこういった相続業務をやってるんで、で、まあ、相談無料ですし、取引がなくてもご相談いただくことができるんで、まあ、そういったところに相談をまず相談してみるというのもいいと思います。
そうですね、はい、ということで今回の日経ベリタス曽根澄へのなるほどそうね、私にも相続税どうする対策というテーマで、三菱 UFJ 信託銀行の執行役員でトラストファイナンシャルプランナーの灰谷健二さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。 まずは今週のカバー特集です。今回はアジア暮らしの達人、ゆとりと運用二頭を追うという見出しです。
今回は記者がですね、はい、アジアの各国を、まあ、ぐるっと出張して回ってきましてね、
はい、
それで現地に、まあ、住んでらっしゃるその日本人の方にですね、まあ、非常にたくさんの方にね、暮らしぶり、
はい、
あるいはそのどんな運用してらっしゃるんですか、
はい、
というような話をね、こうぐるっと聞いてきてるんですね、こう現地の熱気がね非常に伝わってきます。で何よりもね、東南アジアにね今永住長期滞在する日本人というのが非常に実は増えてるんですね。あのね、ここ7年でマレーシアでいうと3倍近くに増えているし、タイも2倍、それからフィリピンも2倍ぐらいに増えてるんですね。
住みやすい場所なんですか
ね。まあ、やはりこう熱気あふれるアジア、まあ、いろいろね浮き沈みはありますけれども、なんやかんやってやっぱりね、アジア熱気流ですよね。
これからの国ですもん ね、
そういう中でやっぱりその暮らしてみたいというような方っていうのはね、やっぱり増えてるんですよね、うん、こういう暮らし方っていうのもあるんですよっていうね、一つのそのあり方としてね、ぜひね読んでいただくといろいろこう参考になることあるなと思うんですね。
面白そうです。ぜひお読みください。次に特集面のバフェット氏、オーナー企業に関心です。
はい、バフェットさん、あのバークシャーのね、毎年の年次総会と、はい、こういうことで、いろいろ随分と長い時間ね、あの一人で、仕切ってらっしゃったみたいですけれども、今年もいろんなことをねおっしゃってるんで、まあ、そのあたりのその発言の読み解きをまとめてみました。
はい、そしてフォーカス面から青春をかけた銘柄選び、日経ストックリーグ優秀論文に学ぶです。
これはねすごいですよ。あの日経ストックリーグ毎年やってるね、
はい、
まあ、優秀論文のチームをですね、ご紹介してます。で最優秀賞法政大学、このすごいですね、日本に上場する約3500社すべてのホームページに目を通し、しかも10社以上の企業に直接、まあ、絞り込んだ上でですね、取材もしてる、
すごい
すごいですよ、うん、そしてですね、はい、中学部門を部門賞を取ったね、豊島が丘女子学園中学、
はい、
この学生さんたちはですね、クールジャパンがテーマなんですけれども、浅草に来ている外国人に突撃取材をしてですね非常にこう学生らしいこのバイタリティあふれたね形で論文をまとめていると。
そうですね、
なかなかねこう読んでいて非常にこう生き生きするね、あの姿がこう目に浮かぶようでね、ぜひお読みいただければなと思います。
若者の素敵な感性に触れられそうですね。
ね、
最後にインサイド面の法伝統金融記者座談会、決算発表ピーク、前期は最高益更新相次ぐが、さらば円安効果試される事例です。
はい、これあの決算発表のね、あのいろいろ経営者の声をこうまとめているんですけれどもね、はい、あのまあ、中身もぜひ読んでいただきたいんですけれども、注目してほしいのはですね、我々編集部内でいつも注目しているのが、これいつも挿絵を書いてくださる斉藤さんという方がね、はい、いらっしゃるんですけれども、この方のね絵がまた非常に味があるんですね。
そうですね。
そしてね、こう得意なのがね、ビル人間なんですねビルに手足がこう入っててですね、こう目玉がついててですね、はい、非常にこうビル人間がいつも可愛らしくてですね、いつも注目しているんですけれども、はい、まあ、そういった挿絵も含めて、ぜひ、ご覧いただければと思います。
そうですね、お楽しみください。田中さんのおすすめの記事4つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。相続の話ね、
はい、
勉強になりましたよね。
そうですね、
やっぱりルールが変わるとね、いろいろこう考えないといけないことってたくさんありますよね。
あの日経ベリタス、これからもですね、またこういった相続をテーマにした話取り上げていくことになりそうです
ね。そうですね、やっぱりみんな関心が高いところですからね、ぜひ取り上げていきたいと思います。
はい、楽しみにしています。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ、 VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。